コーツ。今日は言語を使うこと、言葉、言語、どっちでもいいんですけど、僕はなんか毎日毎日たくさん話してますよね。生徒さんと話すこともある、奥さんと話すこともある、ポッドキャストで皆さんに話すこともある、皆さんに話す、奥さんに話す、生徒さんに話す。でもそれは本当に僕は誰かに何かを伝えたいから話しているんでしょうか？それだけですか？本当に理由はそれだけなのか？最近それを不思議に思いました。言語というのは使われるべきもの、でもそれは必ず誰かに何かを伝えるという、そういうシンプルな理由だけなのかなと、ちょっといろいろ考えてみましたね。言葉というのは考えをまとめるために使われるとも言えますよね。考えをまとめるため、僕自身が何を考えているのか。でもそれは本当に僕自身が僕自身のために、自分を知るためだけに話しているのかなと、それさえもちょっと疑問に思いますよね。何を話しているかというと、何を今言っているかというと、なんか引っかかるわけですよ。ちょっとこう、こういうことを言うとちょっとコンスピラシーのようなね、もうちょっとじゃないですね、かなりコンスピラシーのような、かなりこうスピリチュアルというか、そういう話にも聞こえるかもしれないですけど、いわゆる言語を使って言葉を使って、話し続けるというのは、自分だけのためや、それとも自分とその自分の前にいる人、周りの人たち、コミュニケーションのためだけとはどうしても思えないんですよ。何かこうもっとね、この先に何かがあるんじゃないのかと、そういうことさえも感じるんですね。じゃあその先にあるのは何かというとね、未来のですね、未来の何かこうミッションみたいなもの、未来の何かこう世界みたいなもの、未来に広がる世界と今僕たちが毎日使っている言語というのが何かこうつながっているような気がするんですよね。話せば話すほどいろいろなものがクリアになっていく、明らかになっていく、いい感じがする、いい気持ちがする、そんな気さえするんですよね。だからたくさん話した日は僕は今日いい感じがする、ね、でも全然話さなかった日は悪い気持ちがする、そんな気さえするんですよね。前回マクドナルドの話をした時に、マクドナルドで、マクドナルドに久しぶりにね行って、で注文する時に、その今までのような人と人がこう言葉を使って注文するね、これお願いします、すごい簡単ですよ。指さしながらメニュー見て、はい、これを一つ、あと一つみたいな、でそういうのがあまりなくなっていって、最近お店に入ってもタッチパネルがあって、そこで注文とかモバイルオーダーしたりとかで、ウェイターウェイトレス、そういう人との関係もないし、あと食べてる時ね、驚くべきことにほとんど全ての人たちが、携帯電話を見ながら食べてるんですよね。一人で来ている人は理解できますよね。でも二人で来ている人もそんな感じなんですよ。例えば親子ね、例えばお父さんと息子とか、お母さんと娘とか、お父さんと娘とか、お母さんと娘とか、大抵二人、三人以上ってなると、日本のマクドナルドあんまりそう広い席もないしね、 まあよくあるのが2人とかですよね。多分その日は休みの日だったし、祝日ですよね。祝日だったんで、まあ例えば、まあ家族の中でね、まあ例えば、まあ僕たちみたいな人ですよね。奥さんは仕事で、じゃあ僕と子供だけで2人で家で料理を作って食べるのはめんどくさいから、まあいいや、マクドナルドに行こうみたいな、まあそういうパターン多いと思うんですよ。驚くべきことに、もしくは驚かない、まあその想像できるような感じでしたけど、その2人の家族はお互いがお互いの携帯電話を見ながら食べてましたよね。そこに会話はない。でそういうことを見た時に、僕はね、何かこう間違ってると思うんですよ。何かが悪いと思ってしまう。でね、それは家族の中に会話がないとか、目の前に人がいるのに携帯電話を見ながらその食べているマナーが悪いとか、そういうことじゃないんですね。まあもちろんそれもあるけど、それだけではないんです。なんかとても悪いこと、罪深いことをしているようなね、これ人間のね、人間としてですよ、人間として何かにこう逆らっているような気さえするんですよ。これ人間の未来にとって悪いこと、それが僕たちが言葉を十分使ってない、なんかそんな気さえするんですよ。これかなりあれでしょ、この話ってちょっとコンスピラシーっぽいでしょ、もしくは宗教っぽいかもしれない。なんかその言葉っていうのをね、もっとちゃんとちゃんとっていうのが、その文法的に正しいとかボキャブラリーがいいとかそういうことじゃなくて、もっと頻繁に言葉を発した方がいいと思うんです。言葉を発するね、ちゃんと発音するっていうことね、言葉を使うっていうこと、話すっていうこと、聞くっていうこと、考えながら言葉を使う。僕が毎日しているようなことを全ての、世界中の全ての人がするべきだと思ってしまう。でその理由がまだ分かりませんまだ分からない。僕は今違和感を感じているだけ。人々が言葉を発していない、人々がテキストでコミュニケーションを取っている、でそこに何かこう違和感を感じている状態が今ですよね。で理由がまだはっきりしない。でも理由を感じてます。僕は何かこう未来からの、なんかこう未来が少し見える時があるんですよね。まあこういうこと言うとまた怪しいこいつと思われるかもしれないけど、まあいいんですよ、もう十分怪しい、僕はもう十分怪しいです。そもそもね、僕がこういう生活をできてるっていうことがもう怪しいです。この世界のこうなんていうかな、不思議をこう体現してるからね。そうだと思いますよ。なんかこんな話を毎日して、まあしかもこのポッドキャストだけじゃなくてね、生徒さんと話すのも大抵こんなことを、いや何か僕は感じるんですよ、未来からのメッセージを、みたいなことを言って、おお先生本当ですか、みたいな、なんていうかな、なんていうの、これおかしいでしょ。こんな人が普通に生活をしているね、普通に僕毎日生活してて、子供を育ててるわけですよ、子供が学校に行ってるわけですよ。で、まあ子供に鉛筆を買ってるわけですよ。まあ、こういうことを言いながら、いやなんかね、未来からのメッセージを感じるんですよね。あ、先生そうですか。まあ今日もレッスンありがとうございました。はい、お金。でそのお金をもらって、よし子供に、じゃあUFO キャッチャーでもやるか。いやそうじゃなくて、まあ鉛筆でも買いますか。本でも買おう、ね、子供はアートスクールに行ったり将棋のクラスに行ったり、まあ普通に生活ができてるわけです。不思議でしょ、不思議なんですよ。そもそも不思議なことを言って、それが受け入れられて、そして僕が生活をできている、家賃が払えている、食事が取れている、旅館に泊まることができる、たまにね。でそういうのがもうなんていうかな、不思議が不思議じゃなくなっているというのを体現してますよね。不思議なことによって普通に現実的な生活ができている場合、不思議はもう現実になっているということで、不思議じゃない でしょ。だから僕が言っていることがやっぱりある意味受け入れられているという、そのなんというかな、事実があるんですよ。事実がね、事実があるんですよ。で、事実があるときにそれはもうクレイジーな人のクレイジーな意見じゃないでしょ。事実があるからね、この事実ですよ何回も言ってる、これ現実だからね、現実ですから。もし皆さんが鉄平さんはただのクレイジーな人ですというんであれば、僕はストリートにいるはずでしょ。今家の中にいない、インターネットを持ってない、 MacBook を持ってない、ね、でしょ。だってずっとクレイジーなことを言い続けてるから、ずっとクレイジーなことを言い続けてるのに人々は僕の元を去っていかないですよね。これやっぱりじゃあクレイジーなのか、それともクレイジーじゃないのかというと、クレイジーじゃないとしか説明できないでしょ。僕はいつもいつも変なことを言って、でも人々は僕を去っていかないですよね。ってことはこれは変なことじゃないっていうことを証明してるでしょ。でしょでしょでしょ、まあ、とにかく今日僕が皆さんに言いたかったのは、僕は未来からの何かこうメッセージというか未来が見えているまあかなりクレイジーに聞こえますよね。クレイジーに聞こえるけどクレイジーじゃないんですよ。僕は未来が見えていて、その未来では言語というのがとても大事なものとして使われている。でかつてね、その未来の人にとってかつて僕たちは言語をおろそかにしそうになった時期がある。それが今だと思うんですよ。言語をおろそかにするね、言語のことを大事にしない、大事に扱っていない時代があるとすれば、今より過去じゃなくて、今より未来じゃなくて今なんですよ。今が多分僕たちが一番この発音すべき言葉を発生してない。これテキストだと十分じゃないんです。言語はやっぱり使わなければいけない、言語はやっぱり話さなければいけない。話さなければおそらくうまく組み立てられないというか、うまくこのいわゆる直感的なことを多分使えないんですよね。僕は本を書いてた時に気がついたことがそれですね。本を書くこととポッドキャストを作ることは結構違う、というか全然違う。ポッドキャストを書くのはなんか例えばサッカーやってるみたいな感じですよね。もう今ボール飛んできて、今ボール取って、もうね考えてる暇がないんです。もうなんかサッカーやってるから、スポーツみたいなね、まるで森の中を走ってるみたいな感じで、次から次に木があるから木を避けながら足元気をつけながら行くんですけど、いわゆる落ち着いて考える時間なんてないんで、もうちょっと直感的に進んでいくしかないんですよね。もうサッカーやってるような感じで、ね、バスケットボールやるような感じ、考えてる座って考える時間がないんですよ。それに比べて本を書くときは座って考えてる。で、その2つの違いによってそのアイデアも変わってくるんですよね。でね、やっぱりその走りながら考えるみたいなアイデアの方がもっとね、なんか素直なんですよね。素直、もっとピュアで、もっと直感的で、もっとなんていうかな、いわゆるその例えばですよ、政治家たちがスピーチをするときにまず書いてそれを読みますよね。あれですよね。あれが完全な欺瞞っていうか、嘘っていうか、欺きというか、いろいろなものが、その表と裏が、いろいろなスタンダードが、ダブルじゃないですよ、もうトリプルで、もっともっともっといろんなスタンダードを組み上げて、もう人間が本当にこう人間の正直なところがなくなったような、言語、それが書かれたものですよ。もう準備されたものですよ。何度も何度もいろいろな人にダブルチェック、トリプルチェックどころじゃない、100人ぐらいのスピーチライターが全部チェックしたようなもの、それに価値がありますか。それに何の価値がありますか。いや、もちろんなんかその政治的な価値はあるかもしれないけど、本当に必要な価値がありますか、人間としてのね。そして人間としての一番こう大事なコミュニケーションが、こういうなんかサッカーしながら使ってる頭とか、なんかこう森の中を走りながら使ってる頭のように、そんな感じで話す。それがまあスクリプトのない スピーチ、いわゆるまあ僕のポッドキャストみたいなものですよ。人と人の会話みたいなもんですよ。もう一本勝負、ね、準備はなし、切ると切られるかじゃなくて、まあ一緒に、まあ、なんていうかな、そこでこう即興ですよね。ジャズの即興演奏とかに何かこう魅力を感じるのが僕はそういうことだと思いますよね。まあジャズだけじゃなくてもいい、グレートフルデッドのライブでもいい、なんていうかな、そこになんかすごくこう純粋で正直なものを感じるんですよ。もう言い訳ができない、もうなんか準備できないものね、準備しないものに感じるそのピュアさというか正直さみたいなものを僕は言語の中でも使っていくべきだと思うんですね。テキストでいろいろ書いて書き直して書いて書き直してじゃなくて、言葉でね、もうその場でもう取り消せないもの、それが人と人とのまあ伝統的なコミュニケーション、会話ですよね。会話にはなかなかこう訂正することができない、取り消すことができない、絵文字を使うことができない、定型文ね、その、定型文は何て言うかな、定型文でいいんですけど、定型文のなんか英語がありますよね。なんか、まあ、コピー&ペーストできるような、まあ、テンプレートか、カタカナでも使いますね、テンプレート。テンプレートがないんですよ、この会話ではね。まあ、ある程度ね、よろしくお願いしますみたいな、どうもどうもよろしくお願いしますあるけど、まあほとんど自然な会話にはテンプレートも使えないしね。だから本当にその人間がピュアで、ピュアというとあれだな、もっと率直ですよね、もっとダイレクトでも、その親切さや丁寧さを失わずに、だからいつも僕はここで繰り返して言ってきた、そのまあ親切にたくさん話をしましょうと、丁寧な言葉遣いでたくさん の議論をしましょう、たくさんの会話をしよう、これが僕が伝えたいことですよね。もし今日僕が人生が終わるとしたら、それが一番伝えたかったことです。このポッドキャストで一番伝えたかったことは、たくさんの人にたくさん会話をしましょうと。それは言語はもちろん何語でもいいんです、何語でもいい。でも外国語でね、外国語を勉強するときに、例えば1時間のレッスンで1時間ノンストップで会話をしよう、こういうことを初めてやるわけです、僕たちは。僕も日本語だけではそんなコンセプトはなかった。でも例えば英語のクラスでね、じゃあ1時間みんなでノンストップで話しましょう、話したいことがなくても話しましょう、ね、とにかく1時間声を出し続ける、聞き続ける、話し続ける、これをね、外国語を勉強することによって気がつくんです。あ、これいいなと。で、それを自分の言語でもやるべきですよ。全ての人が友達とか家族だけでは十分じゃない。それ以外の人とももっともっと会話をするべき。毎日毎日。もし24時間あるんだったら、まあ少なくとも5時間ぐらいは他人と会話をし続けるべきだと思う。僕はそれぐらい思う。1日5時間ね。そうすれば世界はもっと良くなる、なんかそんな気さえする。そしてその高い会話力ですね、全ての人間の高い会話力が多分ね、未来になるとそれを使ってプログラミングを始めたりするんですよね。もうすでに今僕たちは自然言語、この普通に使っている言語でプログラミングができるようになってきた。今まではプログラミング言語は必要だったけど、これからは僕たちの日常的な言葉でコンピューターと会話をしたり、まあコンピューターを作るってことですね、ことができるようになる。そしてそれがね、多分ね、高いレベルで言語を使える人たちがもっとたくさん増えないと、うまくいかないんですよ、何か、多分おそらく未来の。だから僕はこのメッセージを受け取っている。なので僕は今言えることは一つだけ、もっと会話をしましょう、もっとたくさん話しましょう。一人でもいい、二人でもいい、1万人でもいいです。たくさんの人とこうコミュニケーションを取りましょう。僕は多分1万人以上の人と毎日コミュニケーションができている。で、こういう人がもっと増えていいと思う。なのでもっともっと会話をして、声を出して、耳を使って、耳と口、これをもっとたくさん使ってください。 というわけで、チャオチャオ、アスタルゴ、またね、またね、またね。